人生はドラマ、あなたが主人公です。この度もこの指ドラマ館にようこそ。
ただいま。
おかえりなさい。あのね。
なんだよ。
できちゃった。
できたって？
だから。
本当かよ。やった、 すごいな。よし、卵クラブ買いに行こう。
うん、でも待って、その前にお祈りしよう。
うん、そうだね。
神様、感謝します。今日病院で赤ちゃんが。
大串博美作ドラマ母になる時、その前編。
私は大西千尋、24歳。夫のケンジともどもクリスチャン。ケンジと結婚してもう4年になる。その私に待望の赤ちゃんができたのだ。子供は神様が授けてくださると思っていたので、なかなかできなくてもそれほど心配はしていなかったが、会社が忙しいのがもともとあまり丈夫でない私には良くないかと思い、ケンジと相談して3ヶ月前に思い切って辞めた。そして、神様どうぞ赤ちゃんを授けてくださいと真剣に祈り出した矢先だったのだ。私は神様のお答えの速さに驚いた。本当にこのお腹の中に私とは別の新しい命が宿ったなんて、まだ信じられないし、こんなまだ大人になりきっていないような私に赤ちゃんなんていいのかなと少し心配な気もする。とにかく驚きと喜びと不安とで胸がいっぱいだった。もう夜の10時過ぎだったが、感謝の祈りを終えると私たちは本屋へ急いだ。
赤ちゃんの本たくさん買った方がいいぞ。
でもいっぱいあってどれ買っていいか分かんない。私は最初に手に取った本を開いてみてびっくりした。
ちょっと見て、こんな写真載せちゃっていいの？出産大百科ってエッチでもなんでもない普通に売ってる本なのに。
ページをめくるたびに出てくる妊婦さんの体の写真や出産の様子の写真に、もう私は度肝を抜かれてしまった。何か人前で見るのが恥ずかしいような、怖いような。
どれにするか決めたか？
とりあえず卵クラブとこれにしとく。
今見てた出産大百科ってのはいいの？
産むのはまだちょっと先だから、また今度買う。
とは言ったけど、本当はあの出産の様子の写真が怖くて買う気になれなかったのだ。赤ちゃんが欲しいなんて言って軽く考えていたけど、実はとても大変なことなのだと、ことの重大さに今更ながら気づいたのだった。何日もしないうちに、あの世にも苦しいつわりが始まった。
大丈夫か？かわいそうに。
レモンちょうだい。
私の場合、つわりはそれほどひどくはなかったが、妊娠に気づいてから妊娠4ヶ月後半頃までの2ヶ月間ぐらい、ほとんどまともなものなど食べられなかった。日によって、または時間帯によって、食べられたり食べられなかったり、食べてもすぐに戻してしまったり、本当に苦しいものだ。その度に私はレモンを丸ごとかじった。
よくそんな酸っぱいもん平気で食べられるな。
全然酸っぱいなんて感じないのよ。ただ食べると少し楽になるんだ。
本当にあんな酸っぱいものが平気で食べられてしまうというのも妊娠の不思議なところだ。この他にも様々な変化があった。すぐに疲れやすくなったり、変にイライラしたり、ちょっとしたことで涙を流してみたり、全く今までの自分と違うのだ。自分で自分のコントロールが効かないというのも初めての体験だった。つわりも収まりかけた頃、ケンジがしゃぶしゃぶを食べに連れて行ってくれた。肉なんて食べられるかどうか不安だったが、サラダバーもあるというので、久しぶりの外食ということもあって行ってみることにしたのだ。
無理しないで少しずつ食べればいいからね。
うん。
私は恐る恐る肉を口にした。
あ、おいしい。こんなにおいしく食べ物が食べられるなんて本当に久しぶり。
思わず涙が出るかと思うほど感動した。ごく普通のしゃぶしゃぶだけど、食べ物がこんなにおいしくて食べられるということがこんなに幸せで楽しいことだったなんて今まで全く気づかなかった。
神様、ありがとう。
私は思わず心の中で感謝した。5ヶ月にもなると、最初はドキドキしていた検診もだいぶ慣れてきた。しばらくして、私は母親学級に参加することになった。母親学級なんてちょっと照れくさいけど、出産する病院でやっているものなので、きっと役に立つに違いない。出産への不安も少なくなるかもと思い、勇気を出して行ってみた。
あの、母親学級に来たんですけど。
ああ、こんにちは。母親学級は2階の一番右の部屋です。もう何人かお見えになっているので、そちらへ行ってお待ちください。もうすぐ始まりますから。
はい、すみません。こんにちは。
こんにちは。ここどうぞ、空いてますから。
どうもありがとうございます。
皆さんこんにちは、院長の宮崎です。今日は母親学級によくおいでくださいました。この母親学級は毎週月曜日の1時から、今日を入れて全部で4回行われます。1回2時間ぐらいですので、皆さん頑張って最後まで参加してください。今日は妊娠中の食事と運動について勉強しましょうね。ではまず自己紹介をしていただいて、それからビデオを見て始めましょう。
私たちはすぐに仲良くなった。きっと妊婦同士同じ不安を抱えているからなのだろうが、それでもみんな母親になる喜びから顔が輝いていて楽しそうだった。だがその中で一人だけ悲しげというか憂鬱そうにしている人がいた。別に声はかけなかったが、なんとなく気になった。
やっぱり暗いなあの人。なんとなく先週よりやつれたような気がするし。
私は思い切って声をかけてみることにした。
田中さんでしたっけ？何か元気ないみたいだけど大丈夫ですか？何か心配事でもあるんですか？
ほっといてください。
思いがけない強い剣幕に私はあっけに取られてしまった。
心配して声をかけたのに。
いささか頭にきた私は彼女の顔を見てハッとした。目に涙を浮かべていたのだ。
何か訳があるんだろうな。
私はそう思い、彼女を守ってくれるようその夜神様に祈った。ところが次の日、買い物に出た私は偶然その田中さんに会ったのだ。
田中さん、昨日はごめんなさい。私余計なこと言っちゃったみたいで。でもなんか心配になっちゃって。
ほっといてって言ったはずですけど。失礼します。
そう言って彼女が急いで立ち去ろうとした時、
危ない。
田中さんは道の段差につまずいて転んでしまった。
痛い。お腹が。
大丈夫？田中さん、田中さん、誰か救急車を呼んで。
田中さんは顔が真っ青で意識がなかった。彼女は、彼女の赤ちゃんはどうなっちゃうんだろう。そう思いながら私は彼女の両肩を必死になって抱えていた。